皆さんおはようございます。3月2日の、シズス礼拝説教、これから、始めさせていただきます。先週は、講談交換ということもありまして、私は、越谷教会で説教させていただきました。その関係上、先週は、この説教の録音も、お休みをさせていただきました。もう早くもですね、3月を迎えました。少しこの暖かく、なりましてですね、本当に昨日今日とですね、暖かい日が、続いておりますが、もうすぐに、天気予報ではですね、また、冬の日に、逆戻りという、ニュースが流れております。よくですね、昔から三寒四温という言葉が、ありますけどですね、3日寒かったらまた4日暖かくなると、そういうことの繰り返しで、季節が移り変わっていくと、やがて本格的な春が訪れるということだと思うんですね。この季節の変わり目、どうか皆さん体をですね、お大事にしていただきたいと思っております。さて、前置きはそのぐらいにいたしまして、今日もですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書はですね、マタイによる福音書の14章の、22節から36節であります。イエス・キリストはですね、この、ガリラヤ湖の上を歩いてですね、弟子たちをこの救うというですね、奇跡物語が、記されております。その前のですね、皆さん、上の段を見ていただくとお分かりなんですけども、新約聖書28ページ上の段ですね、マタイの14章13節以下にはですね、記されておりますけども、主イエスはですね、このガリラヤを回りまして教えまして、人々の病を癒されました。この大勢の人々がイエスキリストの周りにですね、集まってきたわけです。ある時ですね、イエスキリストの話を聞くためにですね、このガリラヤ湖のほとりに数千人の人が、集まったわけです。そしてですね、この食べるものもない群衆を憐れまれたイエスはですね、この手元にありますですね、5つのパンで5000人の人を養われたという奇跡物語が、記されております。群衆はですね、その奇跡に驚きまして、本当にですね、称賛の声がですね、上がったわけですね。すごいことだと。2匹の魚と5つのパンによって、本当にですね、5000人もの人がこのですね、給食に預かったという、そのことがですね、広がったわけです。ヨハネ福音書、この5000人給食の話はですね、他の福音書にも記されているんですが、このヨハネ福音書の、6章14節から、15節ではですね、人々はこの主イエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ、世に来られる預言者であると言って、主イエスをですね、王にするために連れて行こうとしたと記されています。本当におそらくですね、群衆たちはね、本当に興奮状態だったと思うんです。本当にそれほどですね、このイエス・キリストと弟子たちの周りに人々が押し寄せてきたわけですね。この弟子たちもですね、そういう状態の中にこう巻き込まれるような、そんな状態だったと思うんです。 そのためにですね、今日先ほど今日14章の22節以下を読んでいただきましたけどもですね、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられたと。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになったと。夕方になってもただ一人そこにおられたと記されてますけどもですね、非常にですね、その弟子たちを強いて、要するにもう大変だから君たち、ですね、あの船にまず乗りなさいと、そして向こう岸へですね行かせたわけです。でご自身はですね、この、お祈りをするために山に登られました。この弟子たちがですね、あの船に乗ったのは夕方でありました。その時ですね、山の方からこの強い北風がですね、あの吹いてまいりました。船はこの湖のこの真ん中にで立ち往生してしまうわけです。ですね、本当にあの、ガリラヤ湖っていうのは、ちょうどですね、この地溝帯の中に、あるわけですね。この、あの視界ですよね、とかこのガリラヤ湖っていうのは、海抜よりも低いところにある形の地形なんですね。ですから地中海と、それから、ゴラン高原の方ですね、もう砂漠地帯ですね、その方からですね、まずは、砂漠地帯の方から、暖かい、風が吹き込んでくるわけですね。そしてですね、この地溝帯に風が吹き込んで、暖かい空気がですね、地上から空に舞いますと、今度は冷やされて、そこからですね、大雨が降るようになる、嵐になるんですね。そういうことがですね、時々起きると今でも言われているわけです。そのようにしてですね、まあ、砂漠から来る風、シロッコと言われているようなんですけどね、その風がまあ吹き込まれて吹き荒れます。でこのガリラヤ湖の海は逆巻きましてね、船は嵐に翻弄されているわけです。この弟子たちはですね、必死にあの船を進めようとするんですけども、進めることができないわけです。で時間はいつの間にか明け方近くになりまして、主イエスはですね、その対岸からそれを見てました。で弟子たちを救うためにですね、湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれたわけです。弟子たちはですね、その姿を見ましてね、幽霊だと思ったわけです。この人が水の上を歩くことはできないですね。そのありえない出来事が目の前に広がっているわけです。弟子たちがですね、この怯えるのは当然だと思うんです。あれ一体何なんだろうなと思いますね。しかしですね、私だ、恐れることはないという主イエスキリストの言葉にですね、弟子たちは我に返るわけです。嵐は続いているんですけども、この主イエスが来られたことで、このまあほっとする安心感が広がったんですね。その時ですね、28節です。するとペトロが答えたと、恐れることはない私だと言うと、するとペトロが答えた、主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいというわけですね。で弟子のペトロが突然にあの行動を開始するわけです。 このペテロはですね、途方もないことを言い出すわけですね。人が水の上を歩くことなど、このできるわけがないんです。しかしペテロは歩き始めました。ペテロはですね、自分が何をしているかにこう気がつかないで、ただ助けるために来られたシューエスだけを見つめているわけです。で、その時だけはこう歩けたんですね。しかしやがてですね、その風の音が耳に入ったりして、そしてまた波が、大きな波がですね、目に入りますよね。とその時、途端にペテロは怖くなるわけです。そしてペテロは水に沈み始めます。その時ね、ペテロは叫ぶわけです。主を助けてくださいと。主イエスはですね、このペテロに手を伸ばしまして、体を引き上げられまして、二人が船に乗り込みますと、船は、風はですね、なぎになりました。静まったわけです。彼らはですね、この主イエスの前に告白します。あなたこそ神の子です。弟子たちの初めての信仰告白と言っていいと思います。本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだと記されてますね。信仰告白です。不思議な出来事です。私たちはですね、この出来事をどのように理解していったらいいのでしょうか。主イエスがこの弟子たちを助けるために湖を歩いてこられました。この水の上を歩く、そんなことが本当に起こったのか。現代の多くの人がですね、この箇所に疑問を持つのじゃないんでしょうか。確かにそうですね、そんなことが起きたのかと。この物語はですね、おそらく、復活後の主イエスとの出会いをもう書いたもんじゃないかと思うんですよ。それをこの福音書の記者がですね、ここに、取り入れたんじゃないかと思うんですね。で、この物語がこの復活後にですね、表された主イエスとの出会いであれば、主イエスが水の上を歩かれてもおかしくはないわけです。闇の中を降りてこられるシエスを見て、幽霊だと思っても不思議はないわけです。ヨハネ福音書ではですね、復活のキリストと出会ったペテロたちが、その人がイエスだとは分からなかったというふうにも記されているんですね。ルカ福音書では、復活のイエスに出会った弟子たちがですね、その現れたシエスを、幽霊だと思ったという記事も記されているわけです。この記事がですね、復活の主イエスとの出会い体験から生まれたものだとすれば、私たちにもですね、起こり得る出来事ではないでしょうか。復活の体験はですね、この言葉ではとてもじゃないけど言い表せない、説明のできない出来事ではないでしょうか。しかし主イエスのこの十字架の時ですね、逃げ去った弟子たちがですね、やがてこのまた集められて、主イエスはよみがえられた。私たちはそれを見たと宣教を始めて、そして死を持って脅かされても信仰を捨てなかったことはですね、本当に歴史的な事実であるわけですね。また私たちもまたいろんなところでですね、この主イエス・キリストと出会っている、あるいは神秘的な体験であってもですね、出会っているという体験をしているんじゃないんでしょうか。このようなですね、水の上を歩くというのは具体的なことではなくて、霊的なもので私たちはイエス・キリストから招かれているという、 そういう体験を皆さんもなさっていることだと思います。救い主は来られる、それがこの物語の主題であるわけです。この弟子たちはですね、嵐の中で苦闘しております。イエスは岸からそれを見まして、彼らを救い出すためにですね、歩き出されます。弟子たちにはですね、本当に暗くて見えないんですけども、救いはその時から始まっているんです。見えない時にはこの救い主をこの亡霊あるいは幽霊と誤認して怯えるんですが、私ら恐れることはないという声で救いが始まったことを知るわけです。それでも私たちは取り巻く現実を見て怖くなって沈むわけです。人がですね、自分のことだけを、自分を取り巻く困難さだけを考えるときですね、その人は落ち込んでいくんですよ。しかし私たちを助けるために来られた方をですね、見つめ続けるとき、私たちもまた水の上を歩くことができるんじゃないんでしょうか。仮に不信仰のためにこう一旦こう沈む沈んでいくとしても、助けの手が来るわけです。ペテロはですね、主イエスから目をそらしましたが、主イエスはペテロを見つめ続けておられました。ペテロの手はですね、主イエスに届きませんでしたけども、主イエスが手を伸ばして捉えてくださったんですよ。ここなんですね、皆さん。マタイが福音書、このマタイの福音書が書かれた当時ですね、教会はこの本当にマタイの教会は迫害と困窮の中にありました。ペテロとパウロという二つの柱はですね、この60年代にこのローマ皇帝の迫害で、殉教してしまうわけです。ペテロとパウロは62年にはですね、エルサレム教会の指導者でしたヤコブも殉教しています。教会自身もですね、この、ユダヤ戦争紀元の70年頃と言われてますが、そのそういった嵐の中でエルサレムを追われてしまうわけです。それ以来イスラエルの民は放浪の生活に、流れていったわけです。まさに彼らはですね、この逆風の中で突き進むこともできない、悩んでいる。そして教会という船はですね、沈もうとしていたわけです。教会の人たちは、主は自分たちを見捨てられたんじゃないかと疑い始めていたわけです。ペテロが疑って水に沈んだ時のようなんですよ。14章の、31節にですね、主を助けてくださいと、叫びますとね、沈みかけたんで、主を助けてくださいと叫びますと、主イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかと言われた、そのように記されています。主イエスの言葉がそれを示してますね。その教会にマタイはこぎ悩む弟子たちを助けるために、主イエスが来られたように、主は私たちの苦難を知っていてくださる、そして真夜中どんな時でも私たちを救うために来てくださるんだと語ってるんですよ。それが14章31節から32節なんです。で、この物語のですね、最後にですね、 そして2人が船に乗り込むと風は静まったと。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだと記されてますね。この嵐に悩む小舟はですね、本当にこの、主イエスを死と告白する、その信仰を告白する教会の物語であるということがですね、ここでよくお分かりになるんじゃないんでしょうか。この私たちもまたですね、人生の嵐の中で本当にどうしていいか分からない時があります。今も皆さんそういう時もあるんじゃないでしょうか。その時主イエスの声が聞こえてきます。このポール・サイモンというが作詞しましたですね、明日にかける橋という、歌があります。ちょうど、60年代の最後から70年代の頃に、できた歌です。明日にかける橋、私の学生時代の歌なんですけども、ブリッジオーバートラブルドウォーターですね、言語では荒海にかける橋という意味になりますけども、サイモンの歌は明日にかける橋という歌です。こういう詩でなってますね。生きることに疲れ果て、惨めな気持ちで涙ぐんでしまうとき、その涙を僕が乾かしてあげよう。僕は君の味方だよ。どんなに辛いときでも、頼る友達が見つからないときでも、荒れた海に架ける橋のように、僕はこの身を横たえようと。こういう詩なんですね。キリストが私たちの贖いとして自分の身を投げてくださった。神様の側から私たちの方に橋を架けてくださったんだ。だから私たちもこの荒海に、人生の嵐が荒れ狂う海に橋を架けよう、そういう意味のある歌なんですね。この明日に架ける橋はですね、ベトナム戦争の頃でした。そして公民権運動による混迷のですね、70年代にアメリカで生まれまして、人権隔離政策が続いていた80年代の南あるアフリカでも歌われました。そして最近ではですね、2001年の 9.11 テロの犠牲者をですね、追悼する集会の中で歌われてきました。この歌はね、まさに賛美歌じゃないかと思うんですよ。私もこの歌ですごく励まされました。もう今から50数年前、1970年の頃でした。本当にですね、友人3人とですね、軽井沢の、一室ですね、音楽関係者の合宿場がありまして、レッスン場が秋のまさに人の来ない時だったんですけども、レコードをですねいっぱい持ってって、確か3日間ぐらいだったと思うんですけども、自炊しながら、本当に音楽漬けの時を過ごしました。その時に友人から、聞かせてもらったのがこの明日にかける橋でした。感銘しました。まさにみんなもですね、学園紛争が盛んでして、本当に学校行っても授業もないわけです。大学行きましてもね、本当に、これから大学どうなるのかなという時間だったんです。そしてまた後で分かったんですが、仲間の中には自身のうちの、事業が思うようにいかなくなってきたと。そして父親を亡くすという時だったんですが、それが後で分かりましたが、本当にですね、この明日にかける橋によって彼も励まされてたんですね。私もこの歌によってですね、この時励まされまして、 もう一度立ち上がろうという気になったんですね。それが確か大学の、2年生の時でした。それから、ゼミの先生と出会うことができました。3年生4年生とゼミので私の、指導のに当たってくださって生涯の指導者になられました。先年残念なことに、天に召されましたけどもですね、本当にいい出会いができました。思い出深い曲です。この歌をですね、本当にこの詩編を思い出す歌だと思います。詩編の、旧約聖書948ページを開けてください。詩編の107編の、23節から、30節です。948ページ旧約聖書ですね。詩編107編の23節から、彼らは海に船を出し、大海を渡って飽きなうものとなった。彼らは深い淵で主の御業を、驚くべき御業を見た。主は仰せによって嵐を起こし、波を高くされたので、彼らは天に昇り、深淵に下り、苦難に魂は溶け、酔った人のようによろめき、揺らぎ、どのような知恵をも飲み込まれてしまった。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出された。主は嵐に働きかけて沈黙させられたので、彼は収まった。彼らは波が静まったので喜び祝い、望みの港に導かれていった。このようにですね、記されております。嵐が起きますとですね、本当に、船に乗っている人はですね、本当に大きく揺さぶられます。勇気は気づけて酔った人のようによろめくわけです。ある人は嵐は自然現象だから、起こっても通り過ぎるまでやり過ぎしかないと考える。別の人はそうなるように定められてるんだから仕方がないと諦める。あるいはね、自分は罪を犯したから罰として嵐が与えられたと思う人もいると思うんですよ。しかしですね、この聖書は嵐は主が起こされると書いてます。107編の25節ですね。主は仰せによって嵐を起こし、波を高くされたとあります。主によって起こされるとしたら、主に訴えれば嵐は取り去られるんです。ですから詩編の作者は訴えてるんです。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出されると出されたと記されています。私たちもね、海は恐ろしいんじゃないでしょうか。海は底なしのもの、本当に恐ろしいものの象徴じゃないでしょうか。そしてね、私たちのこの人生もですね、この海を後悔するのと似てるんじゃないんでしょうか。平穏な時にはですね、私たちは自分の能力や力、可能性、あるいはですね、自分が築き上げてきたこの生活の基盤をですね、信じてそれを自信を持って生きていくことができるんですよ。しかし嵐になりますとね、私たちは本当に慌てて戸惑うわけですよ。そしてまた落ち込んでしまうんですよ。ある人にはですね、事業の失敗だったり、この家族の関係の不幸や、あるいは病気になってしまう、そういう激しい嵐が来るでしょう。また別の人には、 この家庭内の不和とか友人に裏切られたりだとか、仕事や学業のこの挫折感のですね、本当にそういうような嵐もやってくるわけですよ。その時ですね、これまで盤石だと思っていたものが何の役にも立たないようになることがわかるんじゃないんでしょうか。全てが虚しくなってしまう。生きていてもしょうがないと思う。苦しみも絶えるわけです。それも大を通してですね、私たちはより大きな存在に生かされていることにですね、気づくんじゃないんでしょうか。主よ、助けてくださいというふうにですね、その時心の中でもう叫ぶんじゃないんでしょうか。神様なぜですかと問いたくなることっていっぱいあるわけですよ。心の中で叫んでしまうんですよ。ね。どんな人でも助けてと言いたくなるわけですよ。苦しくなると。神様なんか信じないと言ってた人がね、助けてくださいと心の中でも叫んでるわけですよ。ですからこの神様が期待される助け以外に何者も持っていないことに私たちは気づかなきゃならないんじゃないんでしょうか。それが信仰だと私は思うんですよ。で、神様が期待される助け、それ以外何者も持ってないんじゃない、じゃないんでしょうか。嵐の中を一人で歩くことは本当に恐怖ですし、虚しいもんですよ。もがいてもがいて、皆さん寂しいわけですよ。でも信じようとしないんですよ。なぜですか。ねえ、やはり信じようと、なんとか神様というものがきっとあると、それを信じて歩むことによってどれだけ幸せになれるんでしょうか。そのことに気づいてない人がいっぱいいるわけです。ねえ、主イエスキリストが共におられるということを気づけば怖いものもなくなってくるんです。しかもですね、その同伴してくださる方がこの嵐を取り去る力をお持ちであれば何も怖くないんですよ。キリストを心に受け入れた人にも危険は迫ってくるんです。ねえ、不安になって動揺して落ち惑うんです。現在そのような苦しみの中にある方もおられると思います。しかし私たちは、主を助けてくださいと叫ぶことができるんです。で、その声にお答えして、助け主は来てくださるんですよ。私たちは一人ではないんです。主様が共に歩いてくださるんです。この信仰が与えられていれば、恐れるものはないんですよ。嵐の中にいても、主を助けてくださいと叫べばいいんです。どうかこの主もですね、信じてですね、歩んでまいりたい。そのように、願うものであります。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。皆さんに神様の平安がありますようにお祈りします。では祈りを捧げましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。寒い日が続いてまいります。嵐の時もあります。どうか主よ、私たちに心の平安を与えてください。あなたがいつも共にいてくださる、そのことを信じて歩むことができますように導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。